この番組は物事の細部にこだわり、結論を急がず考えを深めるプロセスそのものを楽しむことを目的としています。音声配信の可能性を追求しつつ、ポッドキャストに役立つ情報をお届けしています。社労士金子浩二事務所の提供でお送りします。さて、今回はネットフリックスが他の動画配信サービスと圧倒的に差別化できた理由についてお伝えします。
ネットフリックスは他社との差別化を図るためナラティブノンフィクションに膨大な投資を行ってきました。ナラティブノンフィクションとは、単に事実を並べて記述するだけでなく、小説や映画のように物語性を持たせて事実を伝える手法になります。現実のドラマや時間の経過そのものが強力なコンテンツとなるわけです。ありのままのノンフィクションでは多くの人に聞いてもらえませんし、伝わりません。ゼロから架空の世界を構築するフィクションとは異なり、現実に存在する熱狂や社会問題にカメラを向けることで、視聴者が強い共感を持つコンテンツを生み出すことができるのです。日本初もたくさんあります。福島の原発事故の真実に迫った作品や、有名人の評伝などはその代表例になります。本年2026年にイタリアで開催された東京オリンピックに挑むアスリートに密着したドキュメンタリーは、大会終了後も人気を集めています。先日終了したばかりのワールドベースボールクラシックの裏側に密着したドキュメンタリー作品も4月から配信が予定されています。ネットフリックスが支払った高額の独占配信料について元が取れた取れないという観点から様々な評価が行われていますが、大会終了後のドキュメンタリー番組の配信についても損得勘定に入れなくてはなりません。ネットフリックスが他の動画配信サービスと差別化できた要因の一つに、ナラティブノンフィクションの圧倒的な嫉妬量があるわけです。ゼロから架空の世界や魅力的なキャラクターを生み出すフィクションは多くのクリエイターにとってハードルの高い作業となりますが、現実の出来事や身の回りで起きた実体験をベースにできるナラティブノンフィクションであれば、誰にでもその作り手となる道は開かれています。ちなみにポッドキャストは人間の感情やリアルなストーリーを伝えるのに最も適したメディアと言われています。そのためナラティブノンフィクションとの相性は抜群と言われます。ポッドキャストで発信している人にとってナラティブノンフィクションという手法は取り組む価値のある試みだと言えます。
今回は以上になります。フィクションと異なり、ノンフィクションであれば、あなたの身の回りにも無限に素材はあるはずです。それでは、次回の配信をお楽しみに。